続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。最新著書、若い読者に送る美しい生物学講義、感動する命の生命の話がベストセラーになっています。明治大学立教大学の兼任講師、生物学者更科功先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初登場で。
おっと、こんなところにカンガルーの金玉袋の、
お、言ったね、金玉袋と、は
い。そんなものあるんですか。
はい、こんなものがありましたけども
、送ってもらったんですけれども、
はい、
ラジオネーム星三つさんからいただきました。
うんうんうん、そう、これは貴重な、
貴重ですか。
うん、いや私、うん、初めてですね。
初めて見ました。
うん、うん、見たこと。
オーストラリアのお土産らしいですけど ね、
ね。聞いたことはなんかあるような気がするけど、
うんうんうん、カンガルーって不思議な生き物ですね。
うん、うん、そうですね。まあ。お腹に袋があるから私たちとは違うけれど、はい、でも昔は結構強かったんですよね。オーストラリアは私たちの仲間がいないから有袋類がカンガルーが繁栄したんじゃなくて、昔は私たちの仲間も、うん、カンガルーの仲間もいて、私たちの仲間が絶滅してカンガルーが繁栄したんですよね、うん、だから昔はカンガルー
強人だったんですね。
私たちの仲間って何、人間ですか、類人ですか。
あ、うん、人間という意味じゃなくて、哺乳類には、うん、はい、お腹に袋がない私たち有袋番類と、お腹に袋があるカンガルーの有袋類があって、あの、なんとなくその有袋類のが劣ってるっていう偏見があるので、オーストラリアは有袋類がカンガルーが繁栄してる、コアラが繁栄してる、それは優れた私たち有袋番類がいなかったからだってよく言われてるけれど、そうじゃなくて昔は両方いて、オーストラリアでは有袋番類が負けて有袋類が繁栄したんですね。
だからカンガルーが強くたくましく、
まあ、強いたくましいか、まあ、ともかく生態学的には勝ったわ
けですね。有袋類はコアラとかも入ります、
ね、あ、そうです、入りますね、うん、まあコアラとかは、うん、まあ、かなり特殊化していて、うん、まあ本当に、まあ、ユーカリだけってわけではないけど、まあ、うん、主にユーカリしか食べない、うんうん、まあやっぱりその昔はいろんな動物がオーストラリアにいたけれど、うん、まあ有袋番類がいなくなってからは結構、うん、やっぱ有袋類の天国というか、
ユートピア的な。
でもそうするとだんだん多様性って少し減ってきたりして、
はあ、多様性が減る、
弱くなってきたり、やっぱりその単純に面積が広いところで進化してきた生物が一般には強いですね、うん、だから島国の方が、の生物の方が、あの、弱いことが多い、
はい、島国の生物は確かになんか弱いというか、生命力が、
まあ、生命力っていうか、まあ、一番大きな原因は体がちっちゃくなることが多いんでしょうね。体が、餌が少ないと体が大きい人より、まあ、人間でいうと語弊があるかもしれないけれど、うん、まあ、体が大きい犬より体がちっちゃい犬の方が生き延びやすいので、なんとなくその、ちっちゃな島だとちっちゃくなったりする、まあでも、まあ、必ずしも 100% そうではないですけど、
いろんな説があるんですね、
でもまあやっぱザリガニとかでも、アメリカザリガニが
大きいですよね。日本ザリガニ
大きくて強いですよね。うん、
そうなんだ。一口では語れないものがあるね、それはね。オーストラリアは今火災で大変なん
だ。えらいこっちゃです。
あ、そうですね、
うん、燃えています。
あれもなんかこう生物には大きく影響するんですか。
それはするとは思いますけど、まあ、ある程度しょうがないってことはないんだけれども、やっぱ酸素濃度が上がると山火事っていうのは増えてきて、まあ、今は酸素 21% ですけど、はい、石炭紀っていう、まあ、大体3億年ぐらい前には酸素濃度が、まあ、いくつか説があるけど多い見積もりだと 35%、
酸素多かったんですね。
でも多分それは限界だって言われていて、それより増えると全部森が燃えて、地球上から植物がなくなっちゃう、燃え尽きちゃう、だからこう酸素があんま多すぎると火事がだんだん増えてきて、35が限界、今でも今の21もだから結構多いんですよ、ね、
多い方なんですよね。
そうな
んで、結果山火事がどんどん増えている、
増えて
消滅してるってこと。
いや調節っていうか、うん、どうなんですかね、地球が調節してる、う
ん、いろんな説があるんですね。
まあ、まあ、私は地球はただの物質だと思うから、うん、そういうことはないと思うけれども、うん、まあただまあ単純に酸素が多いと火事が増えるというのはまあ単純な話で、でもまあそうすると植物が減る、燃えて減る、減ると酸素が減る、でもそうすると植物が増えて、まあそういうこう増えたり減ったり
っていうリズムがある、
まあリズムっていうか不規則かもしれないけど、まあそういう増えたり減ったりってことはあるんでしょうね。
なんかいろんな生物や植物のことを考えると人間は結構邪魔なような気もしてくるんですけども。
ああ邪魔じゃないですかね。
他の生物から見
たらね。邪魔。まあ薄々気づいていました。
邪魔してますよね。
っていうかもし私たちが、うん、その、う
ん、何
でも
いい
けれど、まあ狼でも、うん、鹿でも何でもいいけれど、うん、ちょっと前までは少ししかいなかったなんか猿が、尻尾のない猿がなんかこんなに増えちゃって。うんうん、今までご飯食べたとこまでこうぶっ壊して家とか建てちゃうしすごい迷惑ですよね、うん、きっと、
うん、そうですね。
それがね、しかもイノシシとか増えてなんかこう畑に降りてきて、
まあ増えてってかでもまあその前に人が増えてんですよね。
あ、そうなんですか。人が、ね、あの生息地まで開墾したりしてってことですか。
うん、そうですね。まあ人がイノシシに文句言うより先にイノシシが人に文句を多分言いたいんだろうと、
そうですよね、思うんですけど、なぜ撃つのかと、
先に殴ってきたのはお前だろうみたいな感じではないかと。
でも88万頭ぐらいいるらしいからね今ね。
いや
ー結構多いなっていう気もするけど、
多いですね。まあ、牛とかは奥の単位でもっと多いけど、うん、でも人間がやっぱり一番
多い
んじゃないですかね。
いるだけでダメなんですね、うん、じゃあ行っちゃいけないんだ。
あ、いるだけでダメですね。だって地球って有限だから、例えばご飯の量っていうか住む場所の量っていうか一定だから、はい、どんなに優しい気持ちでも、
食べますからね。
自分が生きてればその分、
うん、焼き鳥食べちゃう、
その分の生物は暮らせないし、
うん、私ステーキ食べちゃう、
食べちゃいますもんね、はい、
生姜焼き大好き、うん、ほらダメだ。
葉緑体でもあれば、ね、植物みたいに葉緑体でもあればきっと、お昼寝してればそれでお腹いっぱいになるんでしょうけど、そういうわけにいかないから、
ね、だから鳥なんか見てると、うちの鳥泡食べて、ずっと日向ぼっこして寝て、泡食べて日向ぼっこして寝てなんですよ、君エコだねって、
エコだね、はい、それは
鳥、何飼ってるの、
インコ飼ってます。
あ、インコ、
はい、でその出てきた泡、未消化だとそれ食べるんですよ、
もう一回
でまたもう一回出してお昼寝するしてるんで、なんかね、いてごめんなさいって思いました、私自分は。
でもヘビはネズミやってんだろお前。
ネズミ食べてます。
こっちヘビもいるんですよ。
ああ、聞きました聞きました。ネズミあ、はい、げてるんですか、
ね、ネズミあげてます、
なんかでも、生きたもん、食べる、動いてるもん食べるのって結構、こう言ったら不謹慎かもしれないけど、ちょっと刺激的ですよね。
そうですね、あまりに刺激的で冷凍に変えました。
あ、そうなんですか、
はい、
スッポン飼ってる時、お魚あげてて、
金魚食べるんですよね。
そうそう、金魚とかちっちゃな魚、
生き物をあげると、本当はネズミも、こう冷凍じゃなくて、
だからやっぱね、子供が騒いでるご家庭ではそういうの見せた方がいいと思うんです。一気に静まりますよ
と思います先生は。
そうですね、でも生きるものを食べるっていうのは、まあ生きてなくてもいいけど、少なくとも他の生物を私たちは食べないと生きていけないわけだから、あんまり、ね、きれいごと言ってても、
まあ言ってはいられない。
まあきれいごと、いいんじゃないですかね。
今は生物の中の話をしましたけど、植物もご本によると、なんか高さ110メートルの、
ああ、ハイペリオン
がっていう木が、
植物は光を求めて高くなる、
アメリカにありますね。
110メートル、
115だったかな、
なんでまたその木はそんなに高くなったんですか。
なんでって言っても、まあ植物はやっぱ高くなりたいでしょう、
どんどんいけるぞと、俺はいけるぞと、
いやいや、っていうか太陽、
光合成を求めて
光が欲しいから、
光が欲しい、
上に
上へと、
上にっていうか上にかぶさられちゃったら負けちゃうので、 まあ、基本的には高くなる傾向はあるんで
しょうけど。植物は最も背が高くなる生物、世界一高いセコイア、115メートルを超えます。その名はハイペリオン、うん、
ハイペリオン、
ハイペリオン、
かっこいい。
これどこにあるんですか？アメリカですか？
アメリカですね、うん、まあ、日本でも、うん、でも結構いくつだったかな50メーターだから60メーターぐらいの木はありますね。武成寺っていう京都のお寺の木が、ちょっと正確な高さ忘れちゃったけど60ぐらいだったかな、うん、日本で一番高くて、
うん、でもハイペリオンの半分ぐらいですね、うん、それ
でも、でも半分いってるから結構すごいなと、
うんうん、ね、高いですね。
それは昔から木は高かったんじゃなくて、どんどん高くなるようになったんですか？こう昔からもう高い
ん
ですか？
でももう、うん、そうですね、うん、デボン紀の頃から高かったから、うん、デボン紀ってその3億6000万年とかそのくらい前だから、はい、まあ、はい、もう光合成をするから、うんうん、そしてやっぱりこう上に、うん、上に、うん、上に行ったら勝ちだから。
そっか、空に太陽がある限り伸びていくんですね、うんうんうん、
でもまあもちろんその、うんう
ん、苔とかね、
粗食でも生きていけるような、まあ、別の生存戦略も、
苔シダとかは、
あ、下に向かって入ってきますもんね。
そうですね、シダは昔は高かったんですけどね。
シダ高かったの？
30メーターとか。
え、そんなにあったんですか？
シダ30メーター、
うん、でもまあシダは
想像がつかない
、うん、まあ、今はちょっとその後出てきた普通の今の植物、種子植物っていう、
種子、はい、に種の子って書いて種子、
まあ、そうですね、高さではちょっともう叶わないんで、うん、
へ、先生って一番の専門はどれになるんですか？
一番の専門っていうか、この動物っていうのはあんまなくて、うん、まあ、分子古生物って言うと、本当は私生物っていうか化石なんですよね。
化石、
うん、だから古生物なんですけど、だからまあ化石、
貝とか、
貝とか、そうそう、貝ですね、
はい、貝ですね、
三葉虫とか
ね。三葉虫はいいよね、うん、
なんだそれ、
三葉虫はいいよ、
どこがいいんだよ、うん、
いいですよね、
ゴキブリみたいで可愛いんですけど、でもゴキブリと違う、
カサカサしてる、
カサカサしてる、
でも海に住んでて、うん、ゴキブリと違うのは、うん、はい、まあ、大きさも形も結構ゴキブリに似てるんだけれど、ね、はい、殻があるんですよね、貝殻と同じ殻が背中にあるから、はいはいはいはい、もしパンって叩いても潰れない、
うん、強いんで三葉虫は、
あ、
まあ、あの、うん、化石の世界ではもう2番目に繁栄した生物、この長い地球の歴史の中で、ああ、まあ、一番化石が出るのはアンモナイトなんだけれど、はいはい、まあ、2番目に出るのが三葉虫、
三葉虫はいいよ、うん、
体が3つにこう真ん中に
アジの開きみたいな感じ
あ、そうですね、もう真ん中にこう1本棒が通ってて、うん、その周りがそアジの開きみたいになってる、はい、1、2、3、
小さめのアジの開きが黒くなって歩いてる感じです。
はい、それ、
ま、固い
ちょっと固めのね、
固めのちょっと固い
ちょっと焼きすぎた味の焼きが。
前はどっちなんですか？前、
前はどっちっていうか、うん、口やめがある、
三葉虫、じゃあちょっと見せますね、ちょっとお話し続けてください、うん、
いやだからさ、あの、生きるものにはさ、みんな前がある、あるじゃない、
前がある、前があります、
生きるものっていうか、まあ、うん、動物には前がある、
動物には前がある、
植物とかには前がない、
前はないですね、あ、これだからこれ
汚ねえな、
これなんです
ね、
三葉虫綺麗な方ですよね、ね、この三葉虫、
あ、汚ね
え、頭がある
ゴキブリみたいじゃん、これ
ゴキブリだって今言ったじゃないですか、
そうそう、ゴキブリです、形はゴキブリですね、
形はゴキブリです、中身アジの開きですよ、きっと、
うわ、汚ねえ、これどこが、ま、どっちが前ですか、
どっちが前、
大きな丸がついてる方が前、
触覚がついてる方が前、
触覚がついてる
上です、はい、あ、触覚ついてる方が前、うん、やっぱこう前に進む方に、うんうんうん、触覚とか目とか口とかないと、
前に進む方に何があるんですか、
前に進む方に、うん、あるのがまず基本は口だって、こう逆だったらお尻の方から動いてって、うん、なんていうのか、うん、とにかくこう
前に排泄と排泄が離れてた方がいい、
離れてた方がいい、
できればいいってことですね、
口と排泄がみんな離れてるんですか、
うん、まあ、離れてるか、基本は動物っていうのはこう丸い、うん、まあ、丸くなくてもいいんだけど体があって、そこに一本管が通ってるのが基本構造、
はい、動物というのの定義は、
はい、
こう、ま、前があって、前から管が通ってる、
うんと、まあ、定義とは正確に違うんだけど、でもまあ動物の主な特徴っていうのは、
特徴
っていうのは、うん、とにかく管が通ってる、私たちも口から 肛門まで管が通って る、犬も管が通ってる、
はいはい、
の管の、うん、でも管が通ってるだけだとご飯がじっとしてると勝手に口の中に入ってきてくれないので、うんはい、みんな死にたくないから、
はいはい
しょうがないからこっちは動かなきゃなんないから
食べに行くんですね、
うん、で穴が2つ開いてるので、うん、どっちに動いてもいいんだけど、うん、まあ動前に動く方を口と呼んで、
はい、
後ろの方を肛門と呼ぶようになった。だからエビとか、うん、私たちは動いた方が逆なんで、
エビなんか後ろに跳ねるじゃないですか、ピョンって、
はい、ああ、まあ、そうですけど、まあ、それはまた別の話で、
また別
の、うん、祖先から考えて私たちの口はエビの肛門なんですね、
うん、
私たちはの口って言ってるところはエビで言う肛門、
肛門、私たちの肛門がエビは口、いや昔は、うん、同じ管が取ってただけなんだけど、うん、この右に動き出したのが私たちとするとこっちに動き出したのがエビ、
エビ
反対側に動き出した、
反対側、
エビは全然違うんですね私たちと構造が、
まあそうですね、まあ真ん中に管が取ってるってとこまでは一緒だけど、
途中まで一緒なんです、
うんうん、で動く方向が別々だったから、うん、
難しいね、
うん、カニはだって口がここにあるのに横に歩くじゃないですか。
いやいやそれはそうだけれど、そのまあ基本ですね、基本。
基本あれはじゃあ亜種ですか。なんかちょっと違う番外編。
番外編かな。
そう、ね。うちらは先生を困らせに来たんじゃないんですよ。いやいや、わかんないけど、
口のある方が前みたいな感じじゃない。
はい、ただ三四種は可愛いということをお伝えしたかった。
だそういうふうに、はい、まあ規定というか、
はい、
なんかこうそういう動きをするものが、
まあ、うん。
一応、まあまあ、生き物だと
前を決めなくちゃみたいな、前はどっちだみたいな、
まあ基本はそうだったんですよね、うん、でもまあそれからいろんな、うん、まあ私たちだってこう、
うん
うん、日本足で立ち上がっちゃったから、うん、まあ普通の意味での、うん、この管の前の方に動いてるわけではないですよね、う
ん、なんか急に立ち上がりましたよね私たち、
急に急、うん、急に本当に急に立ち上がった。
二足歩行は、
はい、
人間だけですか。
うん、直立二足歩行は人間だけ。
ニワトリは？
ニワトリはただの二足歩行。
あれはでも二足歩行ですよね。
二足歩行です。二足歩行。
直立じゃないんだ。
直立じゃない。直立の頭が足の真上に来るの。
頭が足の真上に来るのが直立。直立
二足歩行。
じゃあそれは人間だけ。
人類だけですね。不思議なくらい。
急に立ち上がりましたもんね。
うん、急に途中の化石は出てないですね。
どうしちゃったんですか。何かあったんですか。
途中の化石は出てない。
出てない。
急に
人間なん。
いや急、うん、まあ少なくとも化石記録からはそうですね。
よく、まあ、あのダーウィンの進化論みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
あの猿からどんどん進化して
。あれ嘘です。
あれ嘘。
嘘なの？
あれ嘘です、ね。
嘘なんですかあれ。
はい、あれは嘘です。
なんで嘘ついたの？
え、じゃあ。あのでもダーウィンの進化論なんかみんな俺たち習ったじゃないですか。
いやでもダーウィンはあんなこと言ってない。
ダーウィンは何て言ってんですか。
いやダーウィンはそれについては何も言ってない。
それ言ってないの。ダーウィン
ノーコメントっていうか、なぜ立ち上がったかについては言ってない。
俺何にも言ってないと。これは悪くないと。
で人類はある日突然この地球上に、
まあある日突然ってことはないかもしれませんけれども、うん、要するにその適応してないと、ある程度環境に適応してないと生きていけないので、四つ足ならこうチャカチャカ走れる、ちゃんと二本足直立にそこを来てもこう走れる、でもその途中のこうヨタヨタしたその中腰っていうのはなかなか
足もみたいなね、足もみたいな、
そんなじゃ生き残っていけないですもんね。
生き残っていけないので、多分木の上とかで中腰の時は木の上とかにいたのかもしれないけれども、そういう時期はすごく短かった。
なんかあの本によると直立二足歩行をしていたが、うん、走る時には四つ足だった可能性もある時期もあると。
初期の頃はそうだったのではなかろうかと。
そこでやっぱ樹上生活とかしてバランス取ってたのかもしれないですね。木の上にいたりとか、
う
ん、ね、
最初は二足歩行ってまあまあうまくないだろうから、やっぱ四つ足の方が早かったのかなと。
いや、じゃあそのダーウィンの進化論は違う。
いやいや、ダーウィンは正しくて、あの絵が嘘なんです、
ね、ダーウィンは正しくて、
正しい
って、
あのだんだん猿から人へみたいな絵ありますよね。
あの絵は
あの絵は有名な嘘ですけど。
嘘なの、
うん、あれ嘘と言っていいと思う。あの進化系列を書いたのでは、
あれそれじゃないけど、嘘ってのはちょっと言い過ぎじゃない
ですか。まあ嘘で言ってはよければ間違い。
間違い
。嘘と間違いはどう違うんだ。
間違い。
間違いかな。じゃあ間違いにしましょう。
間違いなんだ。
間違い。うん、
ちょっと間違えちゃった、うん、
ちょっと間違えちゃったぐらいですかね。
正しく
じゃあ、あれ猿から人間にはなったわけじゃないの ね、
いやいや なったんですけど、
えちらおちらなってましたよね、
だんだん猿から人間にはなったんですけど、途中にこの
なんか中腰の時代ありました
よね、変なヨタヨタの時代は
あんなことじゃ多分人は生きていけなかっただろうと、うんうんうね、先生お考えになってると、うん、
はあ。でもやっぱ偏見ってなってこう、例えば英語だとネアンデルタール人、
は
い、ネアンデルタール人みたいなっていう、はい、英語だと、
はい、
そのネアンデルタール人みたいなっていうのも形容詞はその、うん、もうそれだけで人を侮辱する言葉なんですけど、
はい、
それはネアンデルタール人がケムクジャラでこう腰が曲がった野蛮な生物だっていう、は
いはいうん、進化の前のっていうこと
という思い込みがあって、でも実際にはネアンデルタール人っていうのは色白で金髪、目はブルーアイズで、
うん、
オーランドブルームやん、
背筋がきちっと伸びてる、
ねうん、オー
ランドブルームじゃないですか、
うん、いやもう全然あれですよ、
下手したらイケメンみたいな、
アンジェリーナ・ジョリー、
まあ、嘘、
いや女性なんか結構綺麗だったろうと思いますよ、
う
ん、だからまあただ男は結構がっしりしてるので、うん、太ってんじゃないけどがっしりしてるので、
ガチムチ系だ、
うん、まあそっち系が好きであれば、
そっち好きであれば別にそういう好みの問題とかではなくてですね、
私たち華奢なんですよね、
今度のご本人は美しい生物学の講義って書いてあるんです、ね、感動する生命の話で、この美しいっていう形容詞はどうしてつけたんですか、
美 美しいっていうのは、うん、まあ、うん、あまり面白い話はできないんですけど、うん、まあ、普通に科学って、
うん、
美しさは割と思考する、
うん、
思考する求める、
あ
の
あ、いや、
いやもちろん美しいんじゃなくて正しさな、正しいというか現実に合ってるかどうかなんですけど、うん、でも、うん、例えば、方程式とかで、はい、やっぱり、うん、この複雑な
ものの中を解いた方程式はとっても
簡単な方程式で表せば表すほど
美しい
みたいな、
なるほど、
分かりやすい美しいみたいな、
分かりやすい美しいみたいな、まあ、うん、そういうのをまあ、求めるのもあるので、うん、まあ、そういう意味もあるかな、
そうか、グッドデザインが美しいのと一緒ですよ、
ああそうか、
でもあれですよ、その過程ってなんかよく分かんないことが多いらしいです ね、
ああ科学ではですね、
うん、大元がなかなか分かってこないみたいな、
カンブリア紀みたいなね、
仮説を立ててそれを証明していくわけみたいなことになるわけですか、うそうじゃないですか、
まあ、証明しても仮説は仮説のままなんですけどね、ど、うん、科学の成果は 100% 仮説、
うん、
いや 100% 仮説だと思うんですけど、
はい、
例え話みたいになっちゃうけど、うん、でも信憑性の高い例え話ってことです
か、ね、うん、いや例え話っていうか、うんうん、そうですね、そうかな、
どうなん、そこら辺は
こう、でもまあ、うん、信号を守るじゃないですか、うんうん、はい、でも信号を守った方が安全に運転ができる、うんうん、
はい、
でも信号を守れば絶対事故が起きないってわけじゃない、
そうですね、
たまには信号を守っても事故が起きちゃう、はいはい、だからそれで、うんうん、信号を守っても事故が起きちゃうって言ったらバカらしいやって、うん、全く赤信号でも突っ込んでたらもっと事故が起きるわけだから、
ね、
このやっぱり 100% じゃない、はい、安全は 100% じゃないけど信号を守る、はい、まあ、そんな感じで科学の仮説は 100% じゃないけど、
はい、もう一つ本の帯にはですね、
はい、
帯に若い読者に送るという、
はい、若い読者に
送るっていう、
はい、帯っていうのがタイトルなんですけど、
上帯っていうなんか
、はい、
うん、副タイトルっていうんですか、はいはい、これは若い読者に送る、なんか私省かれたような気が
した、私も省かれたような気がした、
いやいやそんなことないですよ、その、うんうん、気持ちが若ければいや、
ね、
本当は年老いた読者に送るでもよかったんですけれども、うん、いや、いや、見てはなくて、その、うん、だけど、うん、あんまりそういう本売れなさそうな気もする、
まずは若い人からで、内面も若い人を次に若くなりたい人もどうぞ、
わかりました、年寄りしたいじゃ売れないかもしれないっていう、
心の中にちょっとでも若さが入ってればセーフです、
でも、
はい、はい、
うん、でも若い人はあんまり年寄りの人いっぱい買ってくれてるみたいで、ありがとうございます、
はい、年寄りからね女子供お年寄り全てウェルカムでございます、はい、さてそんな更科功さんですが、うん、最新著書、うん、若い読者に送る美しい生物学講義、感動する生命の話、うん、ダイヤモンド社より1760円で発売中です、イラストもねたくさん豊富でして、うん、非常に読みやすく作られております、うん、分かりやすいわ、美しい、
まあ、まあでも不思議なことだよね、はい、なんか人間だってこんな弱い生物が一番生き残っちゃうんだからね、生まれた時から何ヶ月もかかんのに、
他の生物から非難合々ですよ、
うん、お前どっから目線で喋ってんだお前
地 球終わった。そろそろお時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、生物学者更科功さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。